います。私たちが日々、それぞれの場所に使わされている中で、私たちの歩みを守ってくださったことを感謝いたします。そして再び、この場所に集い、神様に礼拝し、祈り、賛美する時を与えてくださっている恵みを感謝いたします。様々な事情でこの場所に集うことができない姉妹たち、兄弟姉妹たちもいると思いますけれども、それぞれの場所で神様を礼拝することができますように、またインターネットを通して礼拝を守っている方々の上に等しく神様の恵みが注がれますように。私たちは弱く日々の生活の中で傷つき倒れそうになる時があります。またある時は傲慢になり、神様の御言葉に立って歩むことを忘れていることがあります。そのような私たちですけれども、この礼拝を通して今ひとたび神様に向きを向き直すことができますように導いてください。今日も百瀬ジョザイア先生をこの場所に、導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ先生を神様の器として豊かに用いてくださって、神様の恵み、神様の真実を大胆に語り継げることができますように導いてください。私たちが心を柔らかくして、その御言葉を受け取り、その御言葉に立って今週1週間歩むことができるように導いてください。世界中ではいろいろな紛争が起き、またイスラエルの地でも紛争が起きています。どうぞ一刻も早く平和が訪れることを願います。またさまざまな迫害の中で、また貧困の中で神様の礼拝を守っているそれぞれの集まりの上にも豊かに臨んでくださいますように。この礼拝を最後まで導いてくださることを信じ、感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それではこのように、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。前のスクリーンにも投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それではもう一曲、主に賛美をしたいと思います。教会福音賛美歌230番、確かなもとい、ただ主に置き。初めに歌詞をお読みいたします。確かなもとい、ただ主に置き。十字架の地にてあがなわれて、水と言葉で清められた主の教会は主の花嫁。この世にありて一つとされ、一人の神の皆をあがめ、一つの糧を共に受けて、一つの望み共に抱く。見た目を分かつ過ちにも、人があざけりそしるときも、熱き祈りは神に届き、涙の夜も歌と変わる。内に争い満ちるときも、試みの中悩むときも、永遠の平和を待ち望みて、勝利の民は安きを得る。地にある民も天の民も、御神にありて一つとされ、共に交わり、共に臨む、主と共にある嬉しき日を。それでは賛美いたします。 それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書コリント人への手紙第1、5章1節から13節。新約聖書コリント人への手紙第1、5章1節から13節。司会者がお読みいたします。お読みします。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。 それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。私は体は離れていても、霊においてはそこにいて、実際にそこにいるもののように、そのような行いをしたものをすでに裁きました。すなわち、あなた方と私の霊が、私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり、そのようなものを、その肉が滅ぼされるように、サタンに引き渡したのです。それによって、彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパン種が、こねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか？新しくこねた粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの過ぎ越しの子羊、キリストは、すでに葬られたのです。ですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。私は前の手紙で、みだらな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。それは、この世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝む者と一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたら、この世から出ていかなければならないでしょう。私が今書いたのは、兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝む者、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは、私がすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは、内部の人たちではありませんか。外部の人たちは、神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを取り除きなさい。今日はこの箇所から、種なしパンの教会というテーマで、モーセ・ジョザイア伝道師にメッセージを取り付けていただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、今日の聖書箇所もどうもありがとうございます。私たちはここから学ぶべきこと、覚えるべきことをどうぞ示してください。私の語る言葉も、どうぞあなたが導いてください。イエス・キリスト様の皆を通してお祈りします。アーメン。皆さんは、カレー屋さんにあるような何のパンを食べたことがありますか？西洋風のふっくらしたイースト入りパンと違う形をしていますね。少しは膨らみますけど、ほとんど膨らまないパンも、あります。イーストとか発酵、なしの、いわゆる種なしパンもあります。これは聖書によく出てくるパンなんですけど、地味な 平べったい、ちょっと硬いパンです。パウロは今日の箇所で、教会は種なしパンだよと書いています。ふっくらして美味しそうだけど、毒の入ったパンより平べったくちょっと硬め、だけど体に良いパンの方がいいように、パウロは教会が健康であるようにと願ってこの箇所を書きました。前回まで見てきた第一コリントのこの手紙の中で、パウロは大きなテーマとして、それぞれのクリスチャンが自分のうちに何か誇りを持てるものがあると思って競い合うコリント人クリスチャンたちに対して、争うことをやめるようにと教えていましたが、この手紙の5章と6章では、同じ前提を持ちながらですけど、別の課題に目を向けます。どういった前提が同じかというと、教会生活はイエス様の十字架、イエス様の犠牲によって形作られて、そして、 交わる共同体の生活だという前提です。そう考えると、今日の箇所の通りに、教会の罪は、教会全体の健全さに関わる大きな課題だということになります。この箇所、今日の箇所は、二つの罪、二つの問題を取り扱っています。一つは、一つ目は、教会の共同体に属するある一人の罪です。一節には、現に聞くところによれば、あなた方の間には、みだらな行いがあり、具体的に、父の妻を妻にしている者がいるということです。妻にしていると言っても、もともと持っているという意味であって、正式に入籍などしていないかもしれませんけど、結婚しているかのように一緒に生活していました。言うならば、近親相姦ですけど、近親相姦は10回の第7回、姦淫してはならないを破り、さらに、旧約聖書レビ記18章8節で具体的に禁じられたことでした。申命記27章20節で、この形の罪は、呪われるとさえ書いてありました。しかも、これは、ローマ帝国の律法でさえも禁じられたことでしたから、パウロは、異邦人の間にもないほどのみならな行いと呼んでいます。推測に過ぎませんけど、このコリントの教会にある、ある男性クリスチャンの父親が再婚して、その後、亡くなったか離婚したかの後に、その男性クリスチャンは父親の元の妻が気に入って、同棲など、結婚のような関係を始めたということでしょう。でも、パウロは詳細に触れる必要を感じません。むしろ、その大問題を一節だけで取り上げてから、二つ目の問題を二節から13節まで続けて取り上げています。そこをセクションに分けると、2から5節までは、二つ目の問題が出てきて、パウロがどうするべきか、まず伝えます。6から8節まででパウロは、この指示の根拠が何であるか、理由を説明してから再確認、もう一度指示して、9節から13節までで、補足と最後にもう一度、こうすべきだと教えている箇所です。この2つ目の問題、この教会の2つ目の問題というのは、教会の共同体全体が一人の罪を軽々しく扱って、純潔を失ってしまうという問題でした。2節を読みます。それなのに、あなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか？身近な一人が明らかに罪の生活をしていることに気づいたはずのコリント人たちは、嘆き悲しむべきなのに、のほほんとしていました。その理由と補足は、6節以降で見ますけど、まずパウロは、コリント人クリスチャンたちの教会が、その前の4章と同じ罪を犯して思い上がってますよと、また指摘します。彼らは男性の罪を少し自慢していたようにも見えます。第一コリント、この手紙の何箇所かに、いわゆる自由に関する箇所が出てきます。そこでコリント人たちは、クリスチャンになった人は、過去の律法とか社会の決まりから完全に自由になって、好き勝手なことを何でもしていいのだと、間違えて誇っていた可能性があります。今までの社会、今までの考えでは悪いとみなされた、相関の関係を持つ兄弟がうちにいるよ。俺らコリントのクリスチャンたちは本当に自由だよと、思い上がっていた可能性があります。ですから3節から5節まででパウロははっきりとこういう指示を述べます。パウロはそこにいないので、遠くからですけど、3節で霊において、あるいは聖霊様によってコリント人の教会と共にいると強調して指示を4節5節でこういうふうにします。あなた方と 私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり、そのようなものを、その肉が滅ぼされるように、サタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。要するに、パウロはこう言っています。イエス・キリストの名によって、霊的に教会と自分は一緒になって、そしてイエス様が働かれると確信して、一説に出た罪を犯している人を、教会の守りと交わりから除外しますよ、と言ってます。その結果、肉が滅ぼされると、パウロは期待しています。ここの肉の、捉え方、身体的な意味で捉える可能性もありますけど、おそらくそれより、ローマ人への手紙、8章5節以降で見られるような形で、心の状態、神様に敵対する心の状態でしょう。ローマ8の6と7節、7には、肉の思いは死ですが、御霊ですが、聖霊様の思いは命と平安です。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。そういった敵対する思いが死に滅びますようにとパウロが言っています。最終的にパウロはその男性がの霊が主の日に救われるということを願い求めてこの対応を取りますと言います。教会という共同体が家族は一人の人のその頑なな罪のため悪魔サタンがその人を懲らしめるままにしましょうとパウロが言っています。そしてその結果、その人の心が砕かれて、神様に立ち返って助かるかもしれないとパウロが願っています。パウロはここで、意地悪とか、ただの怒り、すいません。語っているのではなくて、愛を持って真理を語っていますね。はっきりと真理を、これはこうですと、罪を指摘していますけど、一人に対してでも、その教会全体に対してでも、罪があると彼は言います。しかし同時にパウロは、愛を持って、この訓戒を命じています。4節で、この対応はイエス様が望んでおられる、そして聖霊様が共にいるということをも書いて、イエス様の力を持っておられて働かせると思って、これを実行、イエス様が、神様が実行してくださると書いています。教会はそれに、賛同していくわけです。さらに5節で、希望があるから訓戒をしていますということもわかります。罪を犯している人が、その罪ある肉と戦って神様に立ち返る望みを持って、この辛い処方箋を出しています。パウロは6節でコリント人教会の態度を諭します。あなた方が誇っているのは良くないことです。それから続く8節までで、なぜこの訓戒が必要なのか、なぜ大切なのか、その意義を伝えていきます。まず、わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか？と言います。ここは旧約時代のイスラエルの文化背景、あるいは食生活と宗教背景を用いている主張です。古代のパンは、お店で買えるイーストではなくて、自然発酵によってパンを膨らませる製法を用いました。そのパン作りを効率よくするために、パンを焼くたび、こねたパンの粉の塊の少しを取り残しておくと、それが次回まで発酵が続きます、ね、その中で。で、次のパン粉を膨らませるために、それを、足して用いました。そうすると、そこにあるものはパン種と言いますけど、そのパン種がたくさんの小麦粉を膨らませて、ふっくらしたパンの形に変えることができました。イエス様も同じパン種の例を使って、 神の国の広がりを描写したこともありました。そしてパウロが今回の例えを用いて、一人のクリスチャンが平気で罪を犯し続けて、教会を見て見ぬふりをしていくと、教会である、いわゆるこねた粉全体が悪い方向へ膨らんでしまう、毒が膨らんでしまうというふうに注意しています。実際、もし残したパンダネに何かばい菌、細菌が入ってしまえば、それを次のパンに、また次のパンにも移してしまうことになるので、実際、衛生面でもとても大切なことでした。5節までの、劇的な対応は、教会を守るための、処置でした。7節でパウロは続けて、さらに聖書的、また神学的な別の理由を伝えてくれます。まず彼がこの命令をします。新しいこねたパン粉のままでいられるように、古いパンダネはすっかり取り除きなさい。イスラエル人は杉越の祭りの前、毎年の大きな祭りの前に、パンダネを家から一掃して、もうすべて取り除いて、1週間パンダネを入れないというふうに命じられて、今日でも敬虔なユダヤ人はこれを行っています。杉越の祭りでパンが膨らむのも、待てないほど早くエジプトから追い出してくださったことを覚えて、主なる神がどんなに素早くイスラエル人を奴隷と虐待の生活から贖い出してくださった、救い出してくださったかを記念していました。そこで、その杉越の祭りで新しい食材のみの入ったパンですから、パンダね、なしのパンと、ほふられた子羊の肉を食べることにいつもしていました。パウロは杉越の祭りのあり方を使って、パンダネのない新しいこねた子として教会が歩めるように、罪のいわゆる種、細菌というか、その毒である古い考え方、また神様に敵対する罪そのものを取り除こうとする必要がありますよと、念押しで言っているわけです。教会は決してクリスチャン同士が常に互いの罪を指摘し合う批判の場であってはいけません。決して安易に訓戒に踏み出すべきではありません。しかし、罪と戦うように励まし合って、もし罪が深刻な状態に進めば、はっきりと愛を持って、すいません、真理を語る必要があります。ヘブル人への手紙3章12と13節にこう書いてあります。兄弟たち、あなた方のうちに、不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々、互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、頑なにならないようにしなさい。今日の箇所の7節の真ん中に、先の命令に続く理由、根拠が書いてあります。そしてそれは励ましとなる理由、真理です。あなた方は、種なしパンなのですから。コリント人の教会は、罪と戦う必要はありますけど、清められたパンの塊ですよとパウロは言っています。罪があるけど、あなた方は清いですよと言っています。海浜幕張恵み教会も種なしパンの塊です。この第一コリントの手紙の初めですでに確認されたように、教会はキリストイエスにあって聖なるもの、清いものとされ、生徒として召された者たちです。だから、その幸いな清さ、その恵みのある清さを保つ意味が、必要があります。さらに深く、教会訓戒の理由と根拠が、もう一つ、7節の最後にあります。原文にある接続詞は、をはっきりさせるで書くと、あなた方は種なしパンなのですから、なぜなら、私たちの杉越の子羊キリストは、 すでにほふられたのです。と書けます。十字架でイエス様が究極の杉越の子羊として、罪の裁きの身代わりとしてそれを受けて死んでくださり、イエス様に信頼を置く私たちの救いを獲得してくださいました。罪に対する奴隷の生活を徹底的に断ち切る力を十字架で発揮されました。だから私たちが種なしパンのように新しいものとされました。だとすれば、膨らんでしまって教会の愛と純潔を脅かす罪を残すわけにはいきません。それでパウロは8節でまた指示に戻ります。ですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。ここで、古いパン種は、罪、悪意、邪悪、つまり古い自己中心の生き方、あるいは肉からの影響全般というふうに出ています。パウロは肯定的にそれらは捨てて、教会生活を楽しむように祭りをしようと促します。パウロは5章のその後の9節以降の終わりの方で、教会による訓戒の方法についてちょっと補足してくれます。5節前の箇所だけ見たら、私たちはどうすればいいかわからないと思いますけど、9節以降に説明があります。9節読みます。私は前の手紙で淫らな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。どうやらこの第一コリントの手紙の前に、聖書のために残されなかった別のパウロからコリント人宛ての手紙があったそうです。パウロは実際に、その結果として出てしまった誤解を正すためかもしれませんけど、あるいは、これから出てくるかもしれない誤解を未然に防ぐためかもしれませんけど、10節と11節を変えています。そこは2つの補足に分けることができます。1つ目に、誰に対して訓戒を行うかをパウロは明確にします。10節では、神を認めない人のことは、当然訓戒しませんよと言います。彼らと関係を持っても問題はないとパウロが説明します。しかし、自分はクリスチャンだと言いながら罪を習慣としてもう普通にしている人が対象です。こう書いてありますね。私が今書いたのは、兄弟と呼ばれるもので、至らなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、ここは全部、形としては現在進行形の述語が使われていて、何々ものという、名詞で書かれています。貪欲なのがその人の、特徴、大切な特徴だというふうに書かれています。ですから、数回、貪欲になってしまったとか、それと葛藤する人の話ではなくて、もう継続した生き方としてこれを普通に歩んでいる人のことを指しています。罪を平気で犯したり、あるいはむしろそれが自分のアイデンティティだからいいのだという態度を取ったりする自称クリスチャンがいれば、教会はその信仰の告白を疑って訓戒を行うべきだとパウロは言っています。2つ目の補足は、改宗が具体的にどう訓戒に賛同するかの説明です。そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということですと書いています。付き合うという動詞は、入り混じるというニュアンスがあります。ですから、はっきりと、教会の中のものと外のもの、その線を引くべきところに、線を引いて、この生き方を特徴として持ち続ける人は、実際、教会のメンバーだとちょっと考えにくいと示す必要があるとパウロは言っています。もちろん相手を愛し続けます。相手のために祈り続けます。 嘆き悲しみながら相手に懇願して声をかけるかもしれませんけど、相手がクリスチャンかのような、まあ、親しい交わりを持つのではなくて、線引きをしましょうとパウロは言います。パウロは12節13節の前半で、この段落の前半の部分を説明する原則を伝えます。ある意味まとめですね。外部の人たちを裁くことは私がすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。日本に生きる私たちにとって、まあ、内と外はすごく意識しやすいです。幼稚園、学校の友達にいじめられるのは本当に悲しい仲間外れにされる経験です。もちろん、会社の部署とか近所付き合いでも、まあ、仲間外れにされたくないです。だからここにある言葉はきつく聞こえるかもしれません。ところがパウロはこの手紙でずっと愛、神の家族の愛を説いていて、まあ、有名な13章で神の愛を歌いますけど、2週間前に、説教しました熊と十字架の話にあったように、神様の愛は聖なる、まあ、妬みを抱く愛なのです。私は聖書の神様の、神様の子供だと、言って、神に応答して信仰告白して洗礼を受けたなら、神様が清めてくださった教会の一員になっていますけど、教会の責任もあります。特に罪との戦いに、歩むことですね。誰もこの生涯のうちで罪との戦いに完全に打ち勝てるわけではないです。それを求めるのも無理があります。けれども、教会は教会のうちで自分の罪に甘い態度を取り続ける、まあ、告白状の兄弟姉妹を見て、その人の肉が滅ぼされるように、彼の霊が主の日に救われるために、帝国として一旦その交わりらしい関係を断って、まあ、外扱いをする必要が時にはあります。これはあくまでも今日、一人二人が勝手に一人を除外するという意味ではなく、教会全体ですることだって、まあ、その前提もありますけど、パウロは最後に、この章を、申命記17章7節から引用して終えます。その申命記17章の文脈は、一つの町に偶像を礼拝しようとそそのかす人がいれば、その悪い影響を徹底的に取り除く必要が説明されている箇所です。そしてパウロはコリントの教会の状態は、まあ、同じだと思って、あなた方の中からその悪いものを取り除きなさいと注意して締めくくります。こうして第一コリントの5章が終わります。とても重い話ですけど、この箇所から2つのことをぜひ覚えていただきたいと思います。まず1つ目、これ前提として、私たちは福音を、神様の良い知らせを覚えましょう。イエス様の犠牲の大きさを覚えていただきたいと思います。それがこの箇所の根拠でもあって、希望でもあります。7節と8節の通り、イエス・キリストが十字架で罪の代価を払ってくださったゆえ、私たちクリスチャンは難しい罪との戦いを続ける力を聖霊様から受けるだけでなく、すでに清いものとしてとされて、清いものとして扱っていただいています。今朝歌ったように、私たちはキリストの花嫁として清められた教会です。エジプトでの奴隷生活から買い出され、贖い出されたイスラエルの国民が、ほふられた子羊を持って、その助けを覚えて感謝した以上に、罪の奴隷生活から贖い出された今の神の民は、子羊イエス様の死と復活を覚えて感謝することができます。もしあなたがクリスチャンでなければ、聖書から聞いて、今まで聞いてきたことを思い返していただきたいと思います。 イエス様とか十字架とか、その話はよくあったと思います。イエス様が十字架で死んでくださって復活された意味を思い出して、クリスチャンの友人と話してみてください。ご自分に罪があると認められるなら、それの罪、それどんな罪であっても、それもイエス様が取り除く力があると信じて、過去の、いわゆる毒入りのパンダネから自由になりたいと思いませんか。二つ目の適用として、イエス様の犠牲の結果として、クリスチャン個人一人一人、そして教会全体として、私たちの中にある罪と戦う大切さを覚えていただきたいと思います。7節に、私たちの過ぎ越しの子羊、キリストはすでに葬られたと書いてありますけど、そうだとすれば、1節のに出てくる男性が、一刻も早く悔い改める動機づけをすでに持っています。私たちも一人一人自分の罪を軽く見てはいけないです。今日の箇所の罪はもう特別にひどいように見られるものですけど、私たち一人一人に罪があります。どの罪でもその報酬は死ですとローマの6章23節が告げます。イエス様は命を捨てて死という報酬をその身に受けて、私たち罪人を清めて変えるために来てくださいました。あなたには変えられたいところ、戦いたい罪は何ですか？一緒に祈、それについて祈るクリスチャンのどなたかにぜひ声をかけてみてください。パウロは個人クリスチャンだけでなく、もちろん今日の箇所では、一人の罪を見過ごしてきた教会全体にも悔い改め、そして訓戒へと呼びかけました。私たちもイエス様の犠牲のゆえに、パンなし、あ、失礼しました。種なしパンなのですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで歩みたいと思います。罪を悔い改めないで、まるで信じていないかのように生きている兄弟姉妹に、声をかけて、涙を持って懇願して、もしも必要なら、さらに交わりを一旦断つことはあるかもしれません。これは教会全体の清さのためです。そして、お一人のため、また教会全体のための愛でもあります。そういう状況が起きた場合、私たちの模範、また私たちの希望はいつも、繰り返しにはなりますけど、イエス・キリストです。私たちはみんな罪の肉に従って永遠の裁きを受けるには対するものです。しかし、イエス様が復活してくださって、私たちを変えて、支えて、励ますために、聖霊様をも送ってくださいました。イエスは私たちをただ許して、白紙状態ゼロに戻す、そしてそこから放っておくお方ではないです。関わり続けてくださる、変え続けてくださる神です。キリストはご自分の花嫁を変えるため、変革することをもう、はっきりと計画してくださって、私たちの過ぎ越しの子羊となってくださった方です。罪の、自分の罪あるいは他の人の罪を嘆き悲しみ、自分と兄弟姉妹の中でそれと戦うのは至難の業ですけど、神様の助けを期待しましょう。イエス様が流された血をもって教会を清めてくださいました。ですから主の教会として感謝して祝いましょう。ですから、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。お祈りします。天の父様、あなたが清いお方で、私たちの反抗と自己中心をの汚れた部分をすべてご存知なのに、イエス様を送ってくださいました。そしてイエス様が私たちに神様に近づいても良い、聖なる清いものの資格を与えてくださるために十字架に行ってくださったことを感謝いたします。イエス様の素晴らしい恵みのため、神様を賛美いたします。 私たち一人一人の罪が、今日のお話に出た男性の罪と全然違う形かもしれませんけど、私たちは神の子羊イエス様に清められたものとして、それと戦って歩むことができるよう、どうぞ助けてください。互いを愛し合って罪と戦うように励まし合うこともできるよう助けてください。そして神様の素晴らしさを人に、人に伝えるために、私たちの命も思いも喜びも楽しみもすべて神様